イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話された。福音の日課の出だしを聞いておやと思わなかったでしょうか。まあ、なんとなく聞いているとですね、イエスが祈りの大切さを教えたのだなと受け止めるところです。しかしよくよく聞いてみれば、イエスは弟子たちに気を落とさずに祈るようにと教えています。ただ祈ることの大切さではなく、気を落とさずに祈ることの大切さを教えているわけです。イエスはつまり気を落としている人、気持ちがくじけそうな人、それも祈りが聞かれていないのではないかという理由からそうなってしまっている人に語りかけているということです。それは言い換えれば、自分の祈りが聞かれていないという葛藤を抱えた人がイエスの時代に、それもイエスのすぐそばにいたということ、またそれが特別なことではなく、むしろありふれた現実であったということを示唆します。なぜならイエスが教えていたのは自分の弟子たちだったからです。私たちキリスト者の信仰生活を振り返ってみると、そこには同じような葛藤があるのではないでしょうか。少なくとも私についてはそう言えます。自分の祈りは聞かれているのだろうか、神は答えてくれるのだろうかという疑いは、信仰に生きるということと常に一つであり、表裏一体の関係です。もしかしたら全く疑いを持つことなく生きることも可能なのかもしれません。しかし私たちが人間である以上、そのように生きることはおそらく無理でしょう。これはしかし、その人がクリスチャンかどうかとはあまり関係のない問題です。生まれてからずっと、または幼い頃からクリスチャンだという人も私たちの中には当然います。しかし私たちの多くは、物心ついてから、学生になってから、まだ大人になってから信仰を持ったのではないでしょうか。クリスチャンになる前の自分について、少し思い出してみてください。クリスチャンとして育ってきた人もぜひですね、想像してみていただきたいと思います。クリスチャンになる前、自分は一体祈ることがあっただろうか。クリスチャンになる前、自分は一体祈ることがあっただろうか。私はですね、自信を持って言えますが、おそらく全員が何かしらの形で祈ったことがあるはずです。それでは何に対して、もしくは誰に対して祈ったかを覚えているでしょうか。私は高校受験の時ですね、友人たちと湯島天神に初詣に行って菅原道真に祈ったことを思い出します。また仏教に熱心でしたから諸仏にも祈りました。しかし必ずしも宗教と近くない生活を送りつつも祈ったことがあるという人もいます。そういう人たちは何に対して祈るのでしょう。アメリカにいた時に聞いた説教の中で、To whom it may concern, to whom it may concern と祈っても聞かれるだろうかというものがありました。To whom it may concern というのは、関係者各位、関係者各位、または担当者様と訳せるでしょうか。誰かわからないけれども担当者様、私の祈りを聞いてください。そう祈ったらどうでしょう。その祈りは一体聞かれるのでしょうか。担当者様と祈って、その祈りが聞かれても、また聞かれなくても、祈った本人はそれほど気にしないのかもしれません。なぜなら祈る人と担当者との関係が希薄だからです。たとえ祈った通りに物事がなったとしても、その人はおそらく祈ったことさえも忘れてしまうでしょう。もし誰に祈ればいいのかわからないというだけで、それでも切実に祈ったとしましょう。そうだったら、もしかしてもう神なんていない、神なんて信じない、そう思うかもしれません。それでも初めから祈る対象を持ち、その対象を信頼し、自分の祈りが聞かれることを期待して祈って、しかし思ったような返事が与えられないという経験とは違うのではないでしょうか。なぜなら後者の場合は すでに祈りが聞かれるであろうという期待が、つまり祈りを向けている存在、神への信頼があるからです。ですから祈りが聞かれる聞かれないは、信頼が保たれるか、それとも失われるかということに影響するわけです。私が初めて行った教会はとても小さな集まりでした。教制の面でも経済の面でも教会堂を持てず、市の文化センターに会議室を借りて集まっていました。時には牧師である宣教師の家族と私だけという日曜日の礼拝を守ったこともあります。大学に行って一時帰国した時だったかと思います。牧師がですね、こう言っていました。信仰を理解しない人が多いと。熱心な人ほど自分は熱心に教会に通って一生懸命信じ祈っているのに、神様は答えてくれないという。こんなに信じているのに答えてくれないという嘆きはよくわかります。しかしそれは正しい嘆きでしょうか。つまり神は私たちが信じているから、その代わりに私たちの祈りを聞き届けてくれるのでしょうか。そうではありません。少なくとも聖書が証しする神はそのような方ではありません。イエスはそもそもそのようなことは問題にすらしていません。神が答えてくれるかどうかは問題ではないのです。なぜなら神は必ず答えられるからです。私たちが熱心に信じているかどうか、それどころか信じているかどうかさえ関係ないのです。マルコによる福音書9章には悪霊に取りつかれた子供を持つ親の話が出てきますけれども、その親がですね、信じます、信仰のない私をお助けくださいと言ってイエスの前で自分の不信仰を告白し嘆願した通りです。信じたいと思いつつも不信仰なその親の祈りは聞かれました。イエスは神が祈りを聞いてくださると確信しているのです。だからこそ彼は弟子たちに気を落とさずに祈ることを教えるのです。福音書は不正な裁判官とヤモメの例え話を伝えます。ヤモメの訴えを取り上げるつもりのない不正な裁判官はヤモメのしつこさに懲りてその訴えを聞くという話です。裁判官は神を恐れず人を人とも思わなかったと言います。ひどい人物だということがわかるわけです。このようなものをイエスは神になぞらえます。それはつまりこういうことです。もし不正な裁判官でさえしつこくうるさいからと訴えを取り上げるのであれば、正しい神はなおさらあなたの訴え、つまり祈りを放っておかれることはないと。小さいこと、やもめと不正な裁判官のことを、こういった重要ではないことを、そこにですね、ある事例が当てはまるのであれば、それよりも大きなこと、重要であることにはなおさら当てはまるのだという考え方はユダヤ人たちの聖書解釈の方法の一つでした。イエスはまさにですね、この解釈を用いて弟子たちに教えているのです。神は必ずあなたの祈りを聞き届けてくださるのだと。それでもイエスは弟子たちに自分の祈りが聞かれたかどうかという葛藤は無駄ではないと教えます。なぜならそれが信仰を生きるということだからです。イエスは聞かれたか聞かれないかが気にならないような、つまり担当者様に祈ることのできるような当たり障りのない祈りを祈るようにとは教えません。そうではなく気を落とさずに祈ることを教えるのです。マルティン・ルターは見せかけの信心深さや謙遜からではなく、自分の心から出てくる欲求を神の前にさらけ出すようにと言います。なぜなら経験で謙虚なクリスチャンには受け入れがたいかもしれませんが、そのような祈りは真剣であり真摯だとルターは知っていたからです。 私たちは第一の日課で語られるヤコブに習わなければなりません。ヤコブは妻の父ラバンの元から家族総出で逃げ出します。逃げた先は長子権、つまり長男としての権利を騙して奪い取った兄の住むところでした。命の危機をも覚悟したヤコブは家族に先に川を渡らせます。後に残ったヤコブに突然神の御使いが現れ、両者は取っ組み合いになります。私たちはこの御使いと格闘し、祝福してくれるまで離さないと食い下がり、懸命に祈るヤコブに習わなければなりません。ヤコブの祈りは聞き届けられました。しかし同時にヤコブは足を引きずって歩くようになります。それでも聖書はヤコブが満たされたと伝えています。肉体的には怪我を負い、一般的な理解では決してそう見えなくても、ヤコブは祈りを聞かれ、祝福によって満たされたものとなったというのです。また私たちは第二の日課でテモテに語られるパウロの折が良くても悪くても励みなさいという言葉に耳を傾ける必要があります。人々があなたの言葉に耳を傾けず、望む言葉を与える者たちの教えを好む時が来るとパウロは言います。しかしそれでもなおテモテには忍耐をもってイエス・キリストを述べ伝えなければならないというのです。しかしなぜ私たちはイエス・キリストを述べ伝えなければならないのでしょう。それはイエス・キリストこそが不正な裁判官がうるさくてたまらないとこぼすやもめだからです。このやもめは決して折れず諦めず、その取りなしの祈りが聞き届けられるまで祈り続けます。あなたのために祈り続けるのです。この方があなたの神です。私の神です。私たちの神です。だから私たちは気を落とさずに祈り続けるようにしましょう。なぜならイエスの取りなしによって神は私たちを顧み、私たちに最も良いものを与えてくださるからです。アーメン。